皆さんこんにちは、ペチペチラジオです。このラジオは音楽やサブカルチャーが好きな宮田横山の2人が雑談形式でお送りするポッドキャストです。それでは改めまして宮田です。
横山です。よろしくお願いします。昨日、7回を配信したんですけど、
ぬるっと更新したらしいです。私も知らなかったです。
ちょっとツイッターで告知してなくてこれからしようかなって思って
はい、
今日は第6回でゲストで来てくれたなじまさんが来てくれてます。
はい、よろしくお願いします。なじまです。
どう2回目です
そうですね、今日は本当にいきなり呼び出されたというか、アポなしって感じだったんで、何も準備してなくて
そうだね、
いろいろとサプライズが重なったので、
は
い、
もう何話そうかちょっと内心ドキドキしてます、
はい、
まあ、いつもそんな感じなんで大丈夫なんですよね、前のね、なじまさん来た時私本当途中から
そうだね、
ゲストみ、こっちがゲストみたいな感じだったんで、オープニングは3人でっていうのは初めてなので。
そうですね、
はい、
なんかこの3人新鮮だけど、まあなんとなく話が膨らんでる感じがしていいよね、2人より。
まあそうですね、頭いい人がいると違う
ね、
うん、はい、
じゃあ今日は何の話をしたいかっていうと、
はい、
俺は前々から、トレンディっていう雑誌があってね、
うん、
その雑誌は年末になると今年売れたものランキングみたいなのをやるんですよ、うん、でそれをこのポッドキャストでね、企画で買ってよかったものみたいな感じでやりたいなとは思ってたんだけど、うん、まあ、年末の時期を逃しちゃったじゃないですか
もう年始明けてもう3ヶ月経ちました、
そうで、まあいわゆるね、決算の時期じゃないですか、巷は、はいはい、
確定申告、
なのでなんかそのところに勝手に合わせて平成28年度買ってよかったものランキング、まあ、ペチラジ的みたいなのをねと銘打って、このタイミングで無理やりやろうっていうことで、
いいじゃないですか、
うん、
はい、
で、まあ、今回もね、最近の話は、まあ、前回振り返ってって感じだったのでね、テーマがなしで、
はい、
まあ、それをやっていきたいかなと思います。
はい、
じゃあ本編に行きましょう。どうぞ。
平成28年度買ってよかったものランキング、
いやー、いい声で開催されました
すげー乾いた拍手が、
はい、
3人しかいないからっていうことにしとこうかな
パラパラとした、はい、うん、
はい、
はい、
早速していきますか、
ね、うん、はい、
まあ形式的には
それぞれが3位と2位を発表して、はい、1位を、まあ、1人ずつ順番で話していこうかなと思うんですけど、3
つずつですね、
うん、はい、ランキング3位ですね、3位から1位まで、
うん、そうですね、
はい、
はい
はい、
じゃあ最初は
と私なじまから言わせていただきます、
はい、
私が平成28年度買ってよかったものの第3位は冷蔵庫です。
ウィ
ー特に解説もなしで2位いっちゃっていいんですかね。
しないんですか。
あ、まずじゃあ発表しちゃう。
どっちも発表しちゃう。はい、
で第2位は電気ケトルです。
はい
はいはい。
まあなんか家電ばっかだなって感じすると思うんですけど。
うん。しかも、まあ、どっちもなんか生活家電。
そうなんですよね。うん、平成28年度って一人暮らし始めた年なんですよね、私が。
はいはいはいはい。
まあで。買ったものって言ったら家電ばっかだなと思って、
うんうんうん、大きい買い物ですね、
はい、
そうだよね、値段的に、う
ん、大きさ的にも値段的にも
そうですね、しばらくその2つがなかった時があったんで、
うわ、
え、夏とか、
夏はギリギリありました、
はい、それならまだね
電気ケトルのポットじゃなくした理由は何かある？電気ケトル、
あ、まあ、特にはないんですけど、
うん、
まあ、電気ケトルの方が、まあ、どっちかってやっぱ男の一人暮らしってなると
あそうだ、ね、
カップ麺とかが必然的に多くなっちゃうんで、
うん
まあ、その
まあ電気代とかもその都度沸かした方が安い、
ね、はい
常につなげてるよりかは
ね、うん、
以上
早
っ嘘だろ冷蔵庫ってどこのメーカーのものか
ああそうだね
ああちょっと待って分かんないかも
大きさ的には割とまあそんなに大きくないか一人暮らしだから
そうだねあんとリットルで言って伝わるのか400
うんえじゃあ結構でかい
自分の身長よりは
は断然低いです、
ね、低いか
野菜室とかあるの
野菜室はさすがにないですね普通に冷凍庫と冷蔵庫
あ冷凍庫あるんだ
はい
そっかえなんだろう冷蔵庫か
なんか決め手とかあった
決め手うーん、まあ、その時はほんもう何でもいいから早く欲しかったんでなんか通信販売のサイトで
アマゾンですか
あ、まあ、アマゾンなんですけど今の自分の懐具合とでかさをはい。
レビューとか見た
あ一応言いましたね
あ
冷蔵庫とかのレビューってどうなってんだろうねすげえ気になるんだけど
あなたへのおすすめは家電になりそうな電気ケトルもネット
電気ケトルもネットで買いました
じゃあもう完全にあなたへのおすすめそっか
そうなんだ
色は白で
冷蔵庫は白で、うん、電気ケトルは赤いのですね、まあ、特に意味はないんですけど
ティファール的な何かですか
あはいあそうですね
そう
だった結構普通にこういう名刺出すんですまあいいや
じゃあね次は横山が
発
表したいんですけど、はいまず第3位
ドゥ
ル
あの2人でやってくれるとモバイルバッテリーです
お
アンカーっていう会社の性能1万ミリアンペアかなってやつと第2位
ドゥルルバン
ライフイズストレンジ
ゲ
ームなんですよ、ね、ゲームソフト
はい、
はいじゃあまあ話していくと第3位の、モバイルバッテリー、
はい
まあ、これはなんか今までねあの音楽を聴くときにウォークマンが多くて、
うん、
やっぱり携帯とウォークマン2個持ちだと、まあ、ウォークマン聴いてるときはあんまり携帯とかもいじらないからその充電的にすげえあのなんていうか別持ちだったからねあれも持ったんですよ、
はい、
で今なんか Spotify を前回の時に使い始めましたっていうことを言ったんだけど、
はい
まあ、Spotify を使ってる時が多くてで Spotify やってる時にもうなんていうか歌詞が出なかったりするから歌詞も同時にサファリで調べたりっていうことがあってあ、まあ、かなりその通勤っていうか通学か通学の時に充電を圧迫すると
はい、はい、
で必要に駆られてねモバイルバッテリーを使ってお でいあのすげえ便利だなって思ったのはモバイルバッテリーのある安心感
あ今までは買ってなかったって
ことそう持ってなかったんだよね
あそうなんだそれ不安だね、
うん、であの1回満充電あのモバイルバッテリーを満充電にすると 2,3 回はまあ大体充電できるとまあゼロからではないんだけどねゼロからやったことないから、うんうん、まあ大体半分ぐらいになってから 2,3 回か4回ぐらいかな多分 100% ぐらいにはなる感じで、うん、すげえ安心感が強くて
そうね
そうですよね
なかなかさこのモバイルバッテリーがなかった時って出先でゲームとかって控えてたのね
あらそうなんですね、うん
まあ、だからこのあんまりバッテリーの残量を気にせずにゲームできるとかそういうところがすげえ安心感が強いいざとなったらこいつがいるっていう安心感、
ね、なるほど
どんどん多分あそのねスマホ自体の充電がどんどん多分寿命がやばくなってくると思うけど
ああでもまあやりながら
はしてない
うん
あそれならね
で第2位の「Life is Strange」
はいはい、
これはと PS4 プレイステーション4のソフトで買ったんだけど、
はい、
まあ俺もアマゾンで買ってたんだけど。どういうゲームかと言いますと、主人公は、アメリカの女子高生なんですけど、まああるきっかけで時間を戻す能力っていうのを手にするんですね、
はい、
でそのすげえ SF 的な話かと思いきや、まあ時間を戻す能力っていうのはあるんだけど、割となんていうかサスペンス寄りな話で、なんかアメリカのなんていうかなミステリードラマとかを連想させるような作りになってて、
はい、
これがかなりなんかいろんなところでこだわりみたいなのが見えていい感じがするんですね。で、女子高生だから、まあ、友達とかクラスメートとかがいるんだけど、そのある部分でそのいじめられっ子のクラスメートの友達がいて、その子がなんか誰かにいじめられてる時に助ける助けないみたいな二択があって、で戻れるんですよ、
はい、
で助けなかった後のその言われるその友達に小言を言われる、助けなかった時になんで助けてくれなかったのみたいな感じになるのを見た後に、ああ助けるとこんな感じであしらわれちゃうなと思って、助けないを選択してどっちの展開も見ることができるので、助けなかったことによって、あのまあさっき言ったなんで助けてくれなかったのってその子から思われるっていうのが一つの、まあ、助けないっていう選択をした時の答えになってて、で、はいはい、助けるって選択した場合いじめられっ子に目をつけられるとか、自分がちょっと危ないんじゃないのみたいな感じの展開になると、
はい、
でもまあそれはすごいその後のすぐ後の展開は見れるんだけど、うん、後々すげえそこまで戻るってことはできないのね。
ああ、
なるほど、戻れる時間が限られてるってことですね。
でだからそれがなんかすげえいいなって思ったのが、の選んだことへの責任をすげえ強くする、例えばあの助けるって選んで、あのいじめっ子たちにね標的にされちゃうんじゃないかって匂うようなシーンがあると、
うん、
でそれを見た後に助けるって選んで、今度はその助けた方ん助けるだっけ
助けない
助けないを選んで、うん、あのそのクラスメートになんで助けてくれなかったのって言われる、まあ、思われるっていう展開、
はい、
どっちも見た後に選択できるわけ。
なるほど。
で戻れたのにお前はそっちの方を選んだんだなっていうことになってくるわけ。
確かにね。
で後々そのクラスメートはすげえ思い詰めちゃって自殺するしないになってくるのね。
ああ、そこで選んだ選択によってってことか。
それでそのまあ言っちゃうと、まあ多分ちゃんと やんないと死んじゃったりするわけ、
うん、
あ、まあ、
そういうところがすげえ面白くて、なんか
性格出る、
そうそう
本性が出てしまうね。
でもすげえおすすめです。なんかフランスの制作所で作られたゲームみたい、うん、でもスクエニが、まあ、発売してるんだけど日本では
スクエアエニックス、
うん、
はい、
っていうことですげえ良かった。
あれですね、ノベルゲーで言ったら毎回選択肢でセーブして、である程度進めてからリロードするっていうのを、それを逆手に取ったっていうか、
そうだねでもまあそれはまあなんていうか自分がゲームをしてるユーザーとしては変わんないことなんだよね、
はい、
その自分の中では残ることだから、
はい、
だからなんかこのゲームをなんか最後は2つ大きく分けると2つあの選択肢があって、
はい、
どっちを選んだかでエンドが2パターン用意されてるんだけど、
うん、
なんかこの今まで選んできたやつ全てのなんかなんていうか選択を自分はこう選んできたからこの答えを選びますみたいな、なんかそれがね、なんかそのオートセーブだから 最後のエンディングとか見ようと思えば見れるんだけど、なんかあんまり見る感じにはならない。
なるほど。
そうだね。結構面白いんで。
面白そうですね。
うん、まず PS4 を持ってない。
あとなんかすげえ写真が一つキーアイテムになってて、そのなんていうかアイテムみたいなのがいっぱい。キーワードになってて結構面白いよ。
なるほど。
ぜひやってほしい。
やってみたくなりましたね。
そうなんだ。バタフライエフェクトみたいな、
あの
すげえそれを想起させるというか。
いいですね。
はい、
はい、
これが第2位です。
はい、じゃあ続いて宮田がなんか、はい、この後に話すのはちょっとあれなんですけれども、まず第3位トレッキングシューズ。はい、
じゃあ、
はい、
とは
とはなんかあの割と普通のスニーカーよりも結構ごっついというか、
うん、
雨に打たれても割と跳ねるっていうか、あの染みない感じで、あと滑りにくい感じでね、
うん、
登山とか結構あぜすごいゴツゴツした道でも結構歩きやすいというか。
登山するの？
なんかそうだから結構ね、なんだろう、そのゴツゴツした道歩いても、
うん、
結構そこも厚いから、
うん、
頑丈だから割と歩きやすいのね、
うん、
でなんかもともと、あ、もうこれ第3位話しちゃっていいかな。
はい、
もともとその、はい、なんだろう、インターンで使うかもしれないみたいな感じになってもともと購入したので、そんなに高いものは購入しなかったんですけど、1万5000円ぐらいで、ちょっと割とセールしてて一番安い中でもいいなって思ったものを買ったんだけど、
うん、
そう、それでノースフェイスかなのやつで、
はいはい
はい、購入しまして、黒色のやつ、写真ありますよ。まあいいや、はい、そう、写真、あ、じゃあ、はい、写真今日撮ってきたんですけど、こんな感じの、まあちょっと見れないんですけど、聞いてる方々は、
あ、なんか思ったよりごつくないん
だ、ね、あ、本当？あ、そう、もっとごついやつもあって、
うん、
その中でも、まあ、重いんだよね割と、だから普通のスニーカーよりかは。でもやっぱり雨、結構雨降ったりとかべちゃべちゃな道とか歩くことが多かったので、それ購入して、で1回だけじゃなくて、そのまた違うところのインターンとか、あとフェスとか行った時も割と使えるので、それですごく重宝したな、昨年結構重宝したなっていう感じのイメージだったので、うん、第3位ということで、
なるほどね、
はい、初めて買ったのでトレッキングシューズを、はい、これで第3位ですね。はい、続いて第2位です。はい、言わないんですね。はい、第2位は蒸気でホットアイマスクです、はい、さっきなんか始まる前にこれ言ったら横山にババアって言われて本当に心外なんですけど、もともとこれなんか先生がすごいたくさん持ってるからあげるって言われて5個ぐらいもらったんですよ。
すごい持ってる。
そう、あ、もっと持ってて、だから友達と私で55ぐらいでくれて、
疲れて
る、相当目疲れてるんですね。
いや、なんか疲れてるっていうよりか先生もなんかもともともらったみたいなで、ありすぎてて、それで箱が溢れすぎてて困ってるからって言ってて、そしたら、あ、じゃあくださいよって言ったら、じゃあ今度持ってくるって言われたんでもらって、そっから使って何回か買ったんですけど、まあなんかこれ多分桜井翔さんが、嵐の桜井さんがね、あの CM やってたのかな、今もやってるのかな、やってて顔から出してるんですけど、
うん、
なんかなんだろう、まあ、目に普通にアイマスクみたいなやつをつけるんですね、うん、でもつけて 1,2、はい、分したらもうすぐにあったかいくなって、そうそう、まあ、これに書いてあるんですけど10分ぐらい結構あったまるんですけども、そのかけてる10分以内にもうすぐに眠りについてしまうぐらいすごく安眠できるし、目の疲れも次の日の朝起きたらすごいすっきりしてるので、なんか例えばパソコンとかですごいなんか事務作業したりとか、 あとスマホでゲームしすぎたなっていう時とか、まあ、目が疲れた時にすごいこれは使ってるものですね、うん、なんで結構これはおすすめです、まあ、ちょっと高いんですけど、普通に薬局とか行ったら売ってるので、でなんか最近は香り付きのやつも出たらしいんですよね、ラベンダーとか
香り、
そうそうそう、これは無香料なんですけど香り付いたやつも最近は
アロマ的な、
あそうそうそうそう、リラックスできるみたいな感じで、そういうのもあるので、
へえ、
うん、だからなんかこれつけて寝た時本当に安眠できすぎて、次の日の朝なんかここら辺にマスクしてるみたいな、普通に口元にマスクしてるみたいな感じで朝起きちゃったりとか
それは宮田さんの寝相が悪いから
なのでいやいやいや、それはない、友達にも言われて、あ友達もそれ言ってて、なんか次の日の朝本当になんか意味がわからないところにマスクがあるとか取れてるとかよくありがちなので、まあ、寝る前に私はやるんですけど、まあ、疲れた時に、ね、昼にやってもいいと思いますし、そうこれはおすすめなので、ぜひね、パソコンとかよく使う人とかは使ったらいいんじゃないかなっていうふうに。
何分ぐらいあったかい？
10分ぐらい、10分ぐらいかな、うん、もうその使ってる間に寝ちゃうから
すごくないそれ、
そ
んなに
本当に疲れてる時使うと本当に寝ちゃう。
いやそれでもさ、
うん、
分かんない、暗闇がめっちゃいいだけかもしんないよね。
いやだってもう暗いも
高いから
暗いもこれつけてるから。
えだから
あそういうこと、
ホットじゃなくてアイマスクでもいいんじゃないか説もあるよ
な。あどうなんだろう、アイマスクはつけたこと
ないんだよね。あったかいのがいいんじゃなくて暗闇がいいんじゃないか説。
いやあったかいのがいいでしょ。
いやわかんないけど
どっちも強引に言うとどっちも。
だってアイマスクつけてたら寝る以外何もないもんね。
そうですね、まあ確かに
何もできないもん、必然的に寝ますみたいな。あったかいのは実は関係ないんじゃない
嘘
騙されてる。
100均とか
で横山ホームズ的な
待ってそこで論破されるのか。
いやいや分かんない、今度試してみれば。
そうね、
ホットなしマスク、アイマスク
100均とかで買ってじゃあちょっと今度試してみます。
それがいいのかもしれないじゃん。
そう、そしたらだって単純な
安いじゃん
1回で済む、
1回で済むから。
あなるほど、
そうね。いやそんなことはないと信じたい私は
これって開けた時に水とかつけずにそのまま暖かくなるんですか？
あもうそのまま、なんかもともとこの何目に当てる部分が半分になってて、
うん、
でさらにその耳にかける部分も一緒にこうなってて、それ開いて開いた瞬間かな、もうでかけたらもう暖かくなるから、特に何も袋から出せばもう暖かい状態ですな、
ですな、
はい、
へ
うん、なんでよかったらぜひ買ってみてください。まあ多分ね、結構売ってるので1000円ぐらいで買えるかなと思うので、5個か、5個入りとかで売ってるので、はい、ぜひおすすめです。
はい。
はい。というわけで、3位、うん、2位まで全員とりあえず言いまして、
はい、
続いて第1位の発表を1人ずつしていきたいと思います。はい、はい、じゃあまたなじまさんからお願いします。
はい、じゃあなじまが選んだ買ってよかったランキング第1位は
ドゥルルルパーン、
ブックスタンドです。
お、
はい、
お、
お、お、
はい、
うん、なんかブックスタンドって言われてあんまりパッて思い浮かばない、
う
ん、
あ、まああの私自身大学生ってことにとってるんですよね確か、
うん、
大学生なんで、まあ、まあ一応本文としては勉強が本文なので、
そうですな、
いろいろでその勉強する時の教科書とかってハードカバーっていうんですか、あの表紙が厚くて、
あ、硬い、
硬くて、うん、で最初の方のページとかあの表紙を押さえてないと勝手に表紙が戻っちゃうみたいな、
折り目つけられない、
はい、でそれで勉強してる時とても煩わしいなと思っていろいろネットで調べてたら、そのブックスタンドっていう、まあ、名前の通り本を立てるものなんですけど、
うんうん、
その本をなんか台みたいなのがあって、
うん、
そこに本を引っ掛けて、でページの方にもページもちゃんと留めるような留め具があって、
うん、
そのページをずっと開いた状態にできるっていう機械なんですね。機械っていうか、
うん、あの今の話を聞いて、
はい、
パッと思い浮かぶのはあの 高校の部活の時に使ってた譜面台
をすごい、はいはい、そうですね、譜面台の本バージョンみたいな、ね、はい、割と持ち運びも軽くできる。
畳めるの？
自分が買ったのは畳めないんですけど、いろいろ種類があるみたいで。
プラスチック？
プラスチックですね。そうですね、ちょっとめくるときに煩わしいっちゃ煩わしいんですけど、うん、もう勉強するっていう時に限っては、まあ、割と同じページずっと開いてると思うので、うん、とても便利ですね。なので学生の皆さんはぜひ使ってみてください。
勉強し学生、う
ん、まあでも教科書じゃなくてもなんて言うんでしょうね、その本
あれだよね、あのさ、あの料理本とかで、
あ、はい、
あの台に置けるよね、はい、そういうのとかめっちゃ便利だと思う。あの手とかさ粉ついちゃって、
そうですね、
たりするとなかなか、ね、見ながらできないからね、
うん、
あとまあうまく調整すれば寝ながらなんて言うんでしょう、手使わないで、
はいはいはい、
そのまま上を見上げたら本が読めるみたいな感じにできると思うので、いろいろ使い道はあるかと。
アマゾンの合わせ買い対象商品みたいなのでさ寝たまんまテレビ見られるプラスみたいなの見たことある？
ないかな。
いや、なんか反射板みたいなのを利用してるのかわかんないんだけど、なんか寝たまんま首を上げずにテレビを見られますみたいな。
ダメ人間になっちゃう。
あれ気になってんだよね。
本当に見れるのかな、ちゃんとしたクオリティで。
わか
る。なんか双眼鏡みたいにさ、
カンカンカンカンカンみたいな、
カンカンカン
カンカン、視覚的だ。
なるほど。じゃあ1位がブックスタンド。
はい。
はい。
真面目。
すごい真面目。
すいません。
学生の鏡ですな。はい。真似、うん、もう真似するも何もないんでね。はい。ブックスタンドは便利そうですね。
そうだね。
うん。はい、それでは横山の第一発表、
ドラムロールカモン。
ドゥルバン。
なんか誰も上手くないんだよ。
巻き舌できない。
できない。
できるっちゃできるけれど。
はい、
はい、
ダンサーインザダークブルーレイです。
お、
なんか海外のっていうか洋画をのブルーレイを買うブームが自分の中で起こった時期があって、買ったのはアバウトタイムっていう映画と、ダンサーインザダークと、ボーイフットっていう映画なんですけど、まあ、結構全部良くて、ボーイフットはまあ企画はすげえ面白いなと思ったけど、内容はそんなかな、まあ、自分的にはそんなにハマんなくて、アバウトタイムもすげえ非常に面白くて、でアバウトタイムっていう映画もなんかタイムルリなんていうかそう、あの時間を戻せる能力を持つ人の話で、あのなんかライフイズストレンジと確か時期が結構似てて、まさにそんな映画だと実は思ってなくてで、その辺が割と被ってて自分の中でも面白かったんだけど、まあ第一はダンサーインザダークっていうブルーレイ映画なんですけど、
はい、
一応ミュージカル映画っていうジャンルにはなるのかなって思うんだけど、
はい、
なんかマツコ・デラックスがその今までで見た映画の中で一番良かったみたいなことをいろんなテレビ番組でなんか言ってて、
題名は聞いたことあるかも、確かに、うん、
でビョークっていう有名な、歌手であり俳優であるみたいな感じの人が、うんうんうん、演じて歌ってるやつなんですけど、なんかもうね、ミュージカル映画って俺はなんだっけ、アバの歌が出てくるママミアとか、
はいはい、
レ・ミゼラブルとか、
うん、
その辺、まあ、有名どころはいくつか見たことがあって、でもそんなになんかミュージカル映画に親しんでるわけでもないし、本当に有名なのをいくつか見てるだけで、なんか そのミュージカル映画のことを揶揄するわけじゃないんだけど、そのまあ、あるシーンになると全く関係のない人たちが踊り出したり、
はい、はい、
急に歌い出すっていう、まあ、演出上割と変な、変といえば変な感じのジャンルとして ね、 ミュージカル映画
好き嫌い分かれますもんね、うん、結構
だからなんかそういう感じなのかなと思ったんだけど、うん、あんまり、まあ、急に全員踊り出したりはするんだけど、それは、うん、なんていうか物語上では全部主人公の妄想っていう感じになってて、
辻褄合わせてるんですね。
辻褄合わせてるっていうか、まあちょっと説明をすると、
はい、
主人公はまあ先天性っていうのかな、生まれつきの病気で、
はい、
目が悪くて、でいずれ失明するでしょうっていうことが言われてて、物語が始まるのはその失明、完全失明しそうな時、だんだんもう見えなくなってってっていう時期で、
うんうんうん、
でまあその先天性のものだから息子もそうなんですね。
ああそうなんだ、うん、
でその息子には絶対に失明してほしくないんだということで、すげえ働いて、まあ、手術したらなんか治るような病気らしくて、すげえ工場でお金を貯めてるみたいなところから始まるので、でも今の話を聞いたら分かると思うんだけど、超暗いんですよ全体的に。いいことが起こることの方が少ない。でさらに言うと、主人公に感情移入もなかなかしづらいんですね。
まあ、みんながそうっていうわけじゃない、
じゃないし、そうなんでそんな行動とっちゃうのあみたいな物語がどんどんどんどん悪い方向に進んでいくような感じで、で、まあ、最後のクライマックスは結構映画の好きな人の中では有名だと思うんだけど、
うんうん、
すげえなんかインパクトのある終わり方をするんですね。ちょっと言っちゃうとネタバレになっちゃうからあれなんだけど、
うん、
それがなんかもうすげえなんか自分の中でうわーって感じだったね。やべえも見ちゃったなみたいなでなんかすげえ後を引く映画で、
うん、
それがなんかすげえ面白くて、でその後にね、まあ、これダンサーインスタタンク見た後聞くのがおすすめなんですけど、
うん、
マツコデラックスと伊集院光さんがね、ラジオの対談みたいなのでダンサーインザダークについて喋ってるのがあって、まあ、それは本当はいけないんだけど、
う
ん、YouTube とかでも今聞けたり
まあこのご時世ですからね、うん、
でそれが結構面白くて、でそのラジオの企画っていうのも確かテーマが今週ツタヤ行ってこれ借りようっていうコーナーだったと思うんだけど、
うん、
2週同じゲストを呼ぶのね、
はい、
で1週目は何1週目は、
うん、
この映画のゲストが来てね、この映画のこういうところが面白いよっていう見るポイントとかを教えてくれて、で2回目は伊集院のラジオなんだけど、ゲストがマツコデラックスで、うんうん、で1週目にダンサーイザダーク面白いから見てって言って、うん、で2週目に伊集院さんも見た状態で感想を喋り合うみたいな、でそれが結構ね面白いから、ダンサーインザダークも見ましたっていう人も聞いてなかったらぜひ聞いてほしいなって思います、はい、であと補足っていうかよくねみんな伊集院とマツコの声が似てると
はい、
いう声は何回か聞いてて、でまあそのマツコ・デラックスさんと伊集院さんの対談だと、で割とどっちも急に喋り出すあそこをさ
で
それがかなり、うん、面白いよ
宣伝ですね、
うん、その今喋ってるのはマツコなのかみたいな伊集院さんなのかみたいな、その感じもすげえ面白いし、
はあ、
でまあ あのミュージカル映画やっぱり歌がすげえ重要じゃないですか、
うんうん、
まあかなり良くてテクノポップみたいな感じで、まあ結構ねすごい機械的なものだったり、うん、なんかエレクトロチックなやつがあったり、結構楽しい、音楽としては結構楽しい、
うん、で明るい曲が多い、まあ、そういうわけでもない、
いや明るい曲も結構多いんで、
ね、あ内容は暗いけど、
そうだからそれがきついんですよ、あそういう
ことか、なるほどな、頭の中で
対応というのか、
はあ、
そうすごい悲しいシーンが起こってるんだけど歌ってる内容はすごい希望的なものだったり、
あ
そういうところが
自分の頭の中で歌ってるから、
うん、あとね、
は
あ、すげえ印象に残った歌が、107階段っていう、日本語で言うとね107階段っていう歌があって、うん、なんかアメリカの慣習なのか分かんないんだけど、その独房っていうんですかね、
はい、
あそこから死刑台へ続く道みたいな、でその階段が107段だと、なんかいう、なんていうか慣習というかそういうのがあるみたいで、それを数えるっていう歌があって、
うん、
本当に1から始まり1から始まり107まで数えるだけで歌が構成されてる歌があって、それが本当になんか音楽もいいし、っていうかな、あのちょっと感じたのが、あのアナ雪を見た時にね、
うん、
はい、あのすげえなんだっけ、あの吹き替えで歌歌ってた人の名前が
神田沙也加さん、
違う、
あの松たか子さん、
あの人すげえさ高評価だったじゃないですか、
うん、
でなんか良かったなと思ったのが、歌で演技してるなって思ったのね、あの人女優さんだからもともと、そういうなんていうか、もともと多分歌手なんだけど、
うん、
まあ、演技もすげえ上手くて、
うん、
ビョークっていう人なんですけど、
うんうん、
それがすげえすっごい引き込まれるんだよね、歌もいいし、うん、うんうん、はい、
引き込まれるんだよね、
うん、
はい、
おすすめです、見たことない人はぜひ見てほしいなって思いますけど、まあなんていうか落ち込んでる時に見ると立ち直れなくなる可能性が若干あるから、元気な時に見た方がいいかな、
わかりました、
うん、
そうな、私割と洋画があんまり見れなくて、なんか気嫌い、なんか食わず嫌いじゃないけど、
うん、
あんまり得意じゃなくて、だからそうな、ちょっとこの機会に一回見てみようかなと
思います。おすすめだよ、
割とミュージカルの方が入りやすいかもしれない、ミュージカル映画っぽい感じの方が入りやすいかもしれないので、ちょっと見てみます。はい、
はい、
はい、
第1位ダンサー・イン・ザ・ダーク、
はい、
割と昔の映画らしいけど、
あら、うん、そうですかね、
昔っていうか、まあそんな昔じゃないけどめっちゃ最近っていうわけでもない
ちょっと前、
ちょっと前、
はいはい、じゃあぜひ見てみます、
はい、
はい、では宮田の第1位、はい、こちら、え、発表していいですかあの発表していいです
かえ、あ、じゃあドラムロール、
なんで私の時にこんなに
やる？
冷めてる。いいよ、やんなくて。
ドゥル
ー。やんのかい。ピアスです。まあ、こうなるわな。さっきの話の後になんかこの話するのすごく嫌で、実はこの順番ちょっとじゃんけんで決めたんですよ。で、私なんか一番最初にグーグーチョキで負けて、
うん、
それでなんか一番最後みたいな感じで鳥になっちゃったんですけど、なんかね。こんな特に内容も濃いわけではないんですけど、私昨年の夏にピアスを開けまして、
言ってたね、ラジオでも
話したよね、
うん、
でなんか友達が失敗しましたみたいな話もした、
痛そう、
あれしてない
ピアスの失敗ってグロいよね、聞いただけでなんかグロい、どんな失敗かは分かんないけど
背筋がそうあってない、
そう、なんかもともと私ピアス開けるつもり全くなくて、
うん、
高校ぐらいまでもう本当に絶対開けないみたいな 感じだったんですね。髪の毛は染めたいってずっと多分中学生ぐらいの時から思ってたんだけど、
うん、
本当にピアスだけは絶対に嫌だと思ってて、もうイヤリングとかだけで十分可愛いになるからそれでいいだろうって思ってたんだけど、
うん、
やっぱり専門とか入ると周り ほとんどじゃないけど割とみんな開けてる人多かったりとかして、
うん、
やっぱピアスの方が種類が多くて、
あ
そうそう、 でも何個も開けてる人もいるけどそれはちょっと嫌だなって思って、
はいはいはい、
普通にあの、まあ、肩一つずつ右左一個ずつ開けて、
うん、
でそれを友達にショッピングモール あのフードコートみたいなところで、
うん
まあ、ピアス買って、
うん、
ファーストピアスガシャンって開けてもらったんですけど、
フードコートで開けたの？
そう、フードコートで開けた。
なんだよ。
そうで、なんか右耳から開けられて、
うん、
なんか3、2、1ガシャンで開けるねって言われて
なんでカウントダウンすん
だよ。カウントダウンしないと気持ちの準備ができなくてどうしてもで、まあ、右耳からじゃあ行くねって言われて3、2で開けられて、
なんで？
はぁと思って時が止まってい
じめられてんの？
そうで、まあすっごい凄まじい音がするの、ガシャンって、なんかあのホチキスを開ける音が耳元でしてるみたいな感じ。
え、怖
っ怖っ。
で、割と痛いの
え、今めっちゃ気になったんだけどさ、
うん、
ガシャン、ガシャン器あるじゃん、
はい、
耳ガシャン器、耳がシャンキーの中にさ、その耳の元耳、元耳タブは入るの？どこに行くの元耳タブ？
あ、どんな穴開けてるんだよね。なんかあの皮膚を、
うん、
あの怪我するじゃん、いつもなんかさ、いつもじゃねえハサミとかで例えば切って血出るじゃん、
うん、
なんかだからそれ傷をつけてるだけだから別にそこが飛んでくとかじゃなくて。
あ、そうなんだ。
だから皮膚に穴開けてもどこにも行かない
じゃん。穴開けパンチのさ、下にさ髪どんどん溜まってくじゃん。
あ、それはない。
あの感じじゃなくて。
それじゃなくて
普通に針刺してるだけ。
あ、そうそうそう。
なるほどね。あ、そうなんだ。
痛そう。
痛そう。
だから最初ものすっごく痛くて、右目
は。あ、俺今までなんかそんなイメージだった。
あ、そうなんだ。
それはちょっと。
いやなんかあの機械の中にはなんか。俺そのさ、そのガシャン機も知らないんだけど、見たことないんだけど、
本当
そのガシャン機にはその元耳タブため所があって、
1回しか使えないから、
だんだんそれが溜まっていくのかなって
使い捨てなの、1個で。
あ、そうなんだ。
でなんかその機械じゃないけど、それにもうファーストピアスっていうちょっとね太めのやつがついてて、でその色は選べるんだけど、そのここについてる石の色は、それを一回ガシャンってやって、そのままだからそこの機械にもう元々入ってるから、ピアスがそれでガンってやって通るみたいな。
なるほど。
で後ろからなんかキャッチっていう止めるやつは後からつけるみたいな感じになってて、そうそう、それがまあ右が無事終わりまして、でじゃあ次左開けようって言って、で開けまた同じような感じで多分カウントダウンしてやったんだけど、
うん、
私割と耳タブが分厚いので、
うん、
なんか左が通らなくて、
痛い。
なんかほんのちょっとだけあの針の先が出てるみたいな感じになってて、超絶痛くて、あ、やばい、これじゃキャッチ入らないみたいな感じになってて、でそう、なんかちょっとずつ押されて、
や
った、超痛くて、一回ちょっと貧血になりかけてちょっと待ってって言って、で無事とりあえず入って、でもちょっと左だけやっぱ浮いてて、
うん、
で何日かしたらまあ割と自由に動くようになるのね。最初のうちはやっぱ皮膚が周りが弱いから、
うん、
全く回らなくて、とりあえず消毒はするけど回らなくて。
そう、消毒痛そうだね。痛い。
消毒は割と大丈夫だった。でなんか 2,3 日したら割とくるくる回るようにとかなって、そうそう。でなんか割とその友達とかから聞いてる感じだと、ファーストピアスは1ヶ月ぐらいで外しても次のセカンドピアスって言ってもう普通に普段売ってるような可愛いやつつけるっていう人が多かったんだけど、うん、なんか私そんな感じじゃなくて、でな調べたら1ヶ月じゃ早いと、
うん、
でなんか大体3ヶ月から4ヶ月ぐらいはファーストピアス外しちゃダメですって書いてあるのが圧倒的に多かったから、
うん、
外しちゃダメなんだって思って、でずっと外さないでいて、で なんだろう、就活で、
はいはいはい、
あの学校で説明会、合同説明会みたいな大きいのが開かれて、
うん、
その時にはピアスしていけないと、
うん、
で開けたのが7月8月の頭だったかな、
うん、
でそれがあったのが10月ぐらいで、外さなきゃダメだって思って外そうって思ったら、ファーストピアス割と硬くて、そのキャッチがだから全然取れなくて、
うわー
焦って、
焦る、やばいね。
前日に一応怖いから試してて、うん、これやばいなと思ってようやく外れて、外れたって思ったらすごい血出てきて、
血出るんだ、ミニタム
結構出る、初期の頃割とで痛い
か、うわ怖い、
そうそう、
よくやるよ
多分でも私は本当に稀で、普通の人だったら多分もう割と血はすぐ収まったりとか、
ああそう
なんだ、最初のうち産んだりとかっていうことはあるけどすぐ収まるんだけど、
私は産んだり蹴ったりだね、
ダメでスルーするけどそうそう、で今はもう完全に安定してて、
産んだり蹴ったりだね、
大丈夫なんで、うん、そうそう、なんか普通の人は多分大丈夫だから、割と耳たぶが分厚くて、あとあんまり夏に開けない方がいいってよく
言う、あれ
なんか汗とかで産んだりするからあんまり開けない
方が
いい、
うん、産んだり蹴
ったりああもうそろそろ面倒くさくなってきたな、そう、そんな感じで、
うん、おしゃれは我慢とはよく言ったもんですね、
そうそう、だから絶対に2つ目開けられないと思ってもう、うん、もう1個ぐらい開け、うんって感じなので、そうで、まあ逆に今度セカンドピアスだとずっとつけてると金属アレルギーになったりとかっていうのがあるので、まあそれはちゃんと毎日つけたり外したりしてちゃんとあの拭いたりとかはしてるんですけど、はい、まあそれまでの過程がちょっと大変で、たまになんかネットとかで見るとやっぱなんだろう、なんか普通に安全ピンとかで開けようとする人とかいるんだって、
怖
っ、あのなんだっけ、画鋲とか、
画鋲
それは絶対にやめてくださいみたいな書いて、そりゃそうだよって思って、うん、まあ病院で開けるのが多分一番それ買って、
うん、
まあ、しかるべきところはあるっちゃあるんです
よ、そうそうそう、でも病院の人も別にそれ専門でやってるわけじゃないからただ開けて終わりみたいな、
まあ、やります、やると言うならやりますけど
ね、やりますよでも後のケアは自分でやってくださいね、
あんま意味ないんだね、
そうそうそう、うん、結局友達にやってもらうのとあんまり変わんないみたいな、
まあね、まあでもその人の方がやっぱ慣れてるから、病院の人の方がなんかそこで買ったりするとここだと無料でやってもらえますよみたいなのが大体お店に貼ってある
から、あれだね、スマホのさ、なんていうの、液晶の
保護シール、
保護シール貼りますよみたいなあの感じ、あの感じを今感じる貼りますよみたいな、
でも失敗しても保証はしませんみたいな。
なるほど。
あれと同じだ。
はい。まあ、私のは稀なので
、
うん。そんな感じで昨年は開けましたね。だから自分としてはそれが一番大きかったかなと。でもね、女の人だと職場でもそんなに派手なものでなければ、ちっちゃいものであればつけたりとかできて、
うん、
まあちょっとはおしゃれはできるかなって思うので。
うん、
最近はすごいアクセサリー屋さんに、だからすごい入る頻度が増えましたね。ピアス買おうかなとか、
あ、はいはい、
で職場で使うのでも今2つぐらいしか持ってないので、もうちょっと買おうかなというふうには思ってますっていう感じで、
ランキングをギャグピアスみたいなの買わないの？
買わない。
お寿司ピアスみたいな、
何？なんか手作りっぽいやつ、
うん、
買わないそういう服持ってない
寿司 T シャツにお寿司ピアス
するあ、でも食パンは買ったな。
食パン
なんかあのね、大学であの芸大かなんか の、
うん、
あの文化祭かなんか行って、
あ、行ったの。
そこでなんか割とアクセサリーを売ってる展示みたいなのをしてて、外で、でそれでそこでなんか2つぐらい買って、1つがなんかなんだろう、グミ、ピュレグミみたいなやつ、ピュレグミじゃないけどなんかグミみたいなやつにがピアスになってるみたいなのがあって、それ買ったのと、あとなんか
買ったの、
買った買った、あとなんだっけ、食パン、片方が食パンで片方が目玉焼きだったかなのやつがあって、
めっちゃ朝ごはん、
ブレックファーストブレックファーストピアス、
そうそう、それもちょっとなんか可愛かったんで買ったりとか。
わかる、今のファーストピアスとかけてるんだけど
まあ、ファーストピアスじゃないんですけどセカンドピアスなんですけど、
ブレックファーストピアス、
まあ、うまいわ。はい、そんな感じなんで
踏んだり蹴ったりだね。宮田さんの1位は踏んだり蹴ったりって言
う。やめてやめて踏んだり蹴ったりはあなたが使ってるだけですな。
うん蹴り、
なんかちょっとあまり語呂が良くない。うん、はい、まあそんな感じで私の第1位を締めくくり、そしてこのランキングも全部終わりましたね、うん、他になんか特に言いたいことないですね、はい
一回じゃあ締めようか。
はい、というわけで以上平成28年度買ってよかったものランキングでした。
イエーイ、
低いな。
はい
はい、
あれね、宣伝
あ、宣伝に入っちゃいますか。はい、はい、
あの本編が終わってからすげえ内輪ネタで盛り上がってエンディングを取り忘れそうになる。
うん、
うん、
まあね、それぞれのなんか性格が出るというか、うん、ランキングでしたね。
そうですね、
はい、まあその話は後でしましょうか、うん、とりあえず宣伝に行きますよ。はい、ペチペチラジオでは皆さんの感想やご意見を募集しております。メールアドレスペチ2ラジオアットマーク gmail.com、 綴りは PEACHI。
違う、
え
PECHI。
PECHI、 あ、これピーチになってる。
またなってた。
またなってるわ。PECHI に筋の2に RADIO アトマーク gmail.com ですね。はい、はい、こちらへのメール、あとツイッターの方もございまして、ハッシュタグペチラジで、ペチがひらがなでラジがカタカナで、ハッシュタグペチラジでのツイートをお待ちしております。
はい、
はい、
はい、というわけで本日もね、
うん、話しました、
まあ、ゆるっと話しましたけれどもはい、
はい、
まあ、2回目の出演のなじまさん、
はい、
いかがでした？
ありがとうございました。
どうでしたか？
もう本当にぶっつけ本番だったんで、まあ、前回もぶっつけ本番みたいなもんだったんですけど、うん、まだ2回目じゃ慣れないですね。
まあ、それも慣れてない
から、ね、いつもこんな感じだから大丈夫ですよ、
う
ん、
はい、
はい、まあなんか先週からね、去年を振り返るみたいなことが
多いね、
多かったね。この間の時もね、
うん、
去年振り返ってみたいな、うん、去年あったことをひたすら喋りまくるっていう回だったから、
そうだね、
今回もなんか第2弾みたいな感じでしたけれども、
はい
はい、
はい、なんかね、
うん、
やばい、話が全然出てこない。ごめん、無理だわ。バトンタッチだわ。もうなんかオフモードになってきちゃってるわ。
なんか雑談しまくったからね、あの電源一回オフした後に。
そうそうそう、そこでなんかちょっと
体力を使ってしまった感は否めないけど。
そうそうそう、
まあ、
さっきでもあの横山が言ってたさ、あの107階段のやつ、
はいはい、
あれちょっとさっきのその時間に、ね、そう聞かせてもらって、
うん、
なんかで歌詞も見たらなんかもうまさに数字しかないっていう。
数字しかない。
そうそう、でそれ見て思い出したんですけど、この間の回で私、
うん、
ララランド見たいって話したじゃないですか。それ見に行ったんですよ、
はい、あ、私も見に行きました。
そう、見に行ったんです、
うん、
でなんか、まあ、夢を追いかける話で、うん、もともと売れてない女優っていうか、そのオーディションに落ち続ける女優と、あとなんかそのジャズ
ピアノ
をやっている、まあ、将来的にはジャズバーみたいなのを出したいって思ってるなんかまあ男女がいて、うん、その2人の夢を追いかける話っていうことで、でミュージカル映画っていうふうにこの間言ったんですけど、うん、まあ、まさにその内容通りだったんですけれども、
うん、
まあなんか苦い感じに終わるっていう。
なんかそれ聞いてさっき意外だったんで。
そうそう、なんかすごく曲はすごく良くて、
う
ん、
そうですね、オープニングとかとっても耳に残りやすくて、
そうそうそう、もうド頭からミュージカルの感じで始まったんですけど、うん、そう、すごい色使いもすごいカラフルな感じで、はい、まあ、ザ・外国映画みたいな感じ、まあ、そんなに見たことないけど、うん、なんか割と彩り豊かで すごい明るい感じで始まってって、うん、まあ物語だからやっぱりいい場面もあれば悪い場面っていうのもまあそれはもちろんありつつも、うん、なんか結構なんだろうな恋愛色も強かったりとかしたりとか、
うん、
でまあなんか最終的にどうなるんだろうって思って見ていったらなんかやっぱりいいことがあるとやっぱり叶わないことだったりとかあったりして、うん、なんかうまくいかなかった。行かない部分もあったりとかして
そういう感じなんですね。
そうですね。
あのなんていうか夜の中をみたいな感じのポスターじゃないですか。
あダンスしてる2人、
うん、あのなんか色合いがサウンドオブミュージックの、うん、あの大佐とあの主人公の女の人がいい感じになるシーンがある、うん、あるじゃん、
はいはい、
あのあそこのシーンにちょっとなんとなく似てるなって思う。まあ踊りはしないけどね。なんか色合いというか思ってで俺もララランドはなんか見に行こうかなって思ってて、
うんうん、
行きます多分。
確かにあれ映画見た後だとすごく CD 買いたくなるなっていう気持ちはわかる。そうね結構曲はまあもともとね普通に存在してる曲楽曲も使いつつも、うん、オリジナルのララランドの中で新しく新たに作られているものも、まあ、もちろん圧倒的に多いので、うん、なんかそのもともとそんなにジャズ聴かない人とかでもなんかあいいかなって思ったり。
あミュージカルだけどちょっとジャズっぽいのが多かったりする。
そうですね。
そうなんだ。もともとね
男の人がやっぱジャズの人なので
珍しいね。あんまりジャズでミュージカルって
まあ、ミュージカルの曲自体はジャズっぽいっていうわけではないんだけど、うん、その劇中で結構使われることが多かったりとかっていうのがあるので、そうそうそう、
面白そう、
うん、ぜひ、まあ、まだ公開したば日本ではね公開したばかりなので、うん、ぜひ見ていただけたらなと思います、うん、
まあ、ダンサー・イン・ザ・ダーク見て思ったけど、うん、なあの映画館で見たかったなって思った
そうね、
だから、まあ、ミュージカル映画とかもろね、そうで音響の設備が全然違うから、
うん
うん、テレビで見るのとまた全然違うと思うので、
うん、ぜひ見てみてください、うん、
はい、
はいはい、というわけで本日は以上でよろしいですか。話し足りないこととかないですか。
はい、大丈夫、
はい、ないです、
はい、というわけで今回ゲストでなじもさん来ていただき
ました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、まあ、また次回いつ更新になるか分かりませんけれども、次は第8回
8回
じゃ9回になりますね。
はい、
はい、それではまた次はね2人でまた通常のものに戻りますので、
うん、
はい、またその時もよろしくお願いいたします。ということで、はい、それではさようなら。
さようなら。